企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4479東証グロース上場幕開け代表取締役社長中山亮太郎さんにお越しいただいています。中山さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
幕開けは東京都目黒区青葉台に本社を構える企業で、生まれるべきものが生まれ、広がるべきものが広がり、残るべきものが残る世界の実現というビジョンのもと、新しい商品サービスを世の中に送り出す応援購入プラットフォーム幕開けなどを運営しています。では中山さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
おそらく一番有名ですし、売上の大きくを占めているのが社名と同じ名前の幕開けっていうサイトなんですけれども、こちらのサイトが新商品が一般流通する前の企画の段階で先行販売ができたり、面白い飲食店だったりサウナだったりとかがオープンする前にそのチケットを先行販売できたりというするようなですね、そういった場を運営しているというようなものになります。で、最近だとそこにいっぱいデータも溜まってきているので、はい、それをメーカーさんだったりに新商品の企画に使ってくれというような形でご提供したりですとか、その幕開けでデビューした後の商品の継続販売もお手伝いしていたりといったところで、商品の企画からデビューでその後の一般販売まで、うん、トータルでお手伝いできるような事業体に今どんどん変革していってるというような感じでございます。
はい、ありがとうございます。詳しい事業などについても後ほどじっくり伺っていきたいと思います。まずは中山さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では中山さん、生年月日を教えてください。
1982年4月11日、今43で、放送される今月が、44になりますね。
おめでとうございます。将来についてはどうなりたいなどビジョンは終わりでしたか？
中学校思春期ぐらいまではプロのサッカー選手になりたいというふうに思ってサッカーを一生懸命やってましたね。高校生になってで、なんか弁護士が向いてるかもしれない、口喧嘩強かったしとか、そのぐらいの程度で当時思ってたって感じです。
あ、そうでしたか。
弁護士さんが何やってるのかっていうのを一回見ないと自分もエンジンかからないなと思いまして、なので友人の親戚がやってる弁護士事務所にバイトで入れさせていただいて、でもすごく運が良かったのが、はい、そこの弁護士事務所が結構皆さんが名前も知ってるような会社さんの顧問弁護士をやられているところで、当社次にこの商品をですねドリンク化してこういうふうなものを出そうと思ってますだったりですとか、今度こういう映像事業をやろうと思ってますだったりとか、事業の話の相談に来てたんですよね。あ、僕これ相談受ける側じゃなく、この事業作る側になった方が面白そうだなってやっぱり思うようになったのは、そのバイトの時が結構きっかけだった気がします。
そしてサイバーエージェントに入られるんですよね。
そうですね、はい。ここだったら自分は新規事業を作る力が身につくんじゃないか、20代のうちに身につくんじゃないかっていうことを描きながら進路を決めたという感じですね。2010年から2年半ぐらい、はい、ベトナムでベンチャーキャピタルをやってたんですね、はい、それはサイバーエージェントの人間として赴任してたんですけれども、悔しかったのは、iPhone4 がすごく世界中で売れてて、でベトナムでも売れてたんですけれども、中身の部品が日本製の部品がかなり大半を占めてたというふうに聞いて、ただそれを企画したりそのブランドで販売したのは日本ではなかったっていう、なんかその悔しさ、何かこれを生み出せない閉塞感だったんだろうっていうことにもやもやしていて、なんかそれを取っ払えるような 仕組みがビジネスとしてできたらいいなっていうふうに思うようになっていたっていう時に、サイバーエージェントが役員が一生懸命新規事業だったり課題解決を考える会議体があるんですけれども、はい、そこで当時新聞の一面にその日の会議の時になったらしいんですけど、クラウドファンディング政府強化っていう新聞の一面に出ていて、あ、これだっていうような形でクラウドファンディングのグループ会社を1個作ろうという決議がされたっていう。で、中山亮太郎がもう新卒の時からずっと事業やらせろ、社長やらせろみたいなことを言ってたから、
はい、あ、そうだったんですね、
そろそろあいつなんじゃないかという感じでお声掛けいただいてっていうのがあったんですけど、僕はもう当時ベトナムでそのような日本の閉塞感だったり、世の中のなんか新しく生まれない謎の亡霊のようなもの、それを取っ払いたいって思いがあった時に、そういえばアメリカでヘッドマウントディスプレイとかこのスマートウォッチとかそういったものがどんどんその仕組みで生まれているなっていうことは当然知っていたので、それだと思ってですね、まだ全くビジネスモデルとかも考えてなかったんですけれども、もう来週帰りますぐらいの感じで、事業を立ち上げ始めたというような形で、本当社内ベンチャーとして始まって、しかも社内ベンチャーで自分でこれをやらせてくださいって別に言いに行ったわけでもないっていう、もうそれはチャンスの神様の前髪をもう先っちょから掴むべきだと思ってですね、もう掴みに行ったっていう感じですね。
いや、ありがとうございます。ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では事業内容についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの中山さんとの共演をお楽しみください。
幕開けでは、どのような企業とか、個人が、新しい商品を販売することが多いということですか。
基本的には消費者向けの、生活者向けの商品だったり、
いわゆる B2C って言われるものですよね。
そうですね、はいはい、やっている会社さん、もしくはやろうとしている会社さん、なので企業のサイズは別に大も中も小もないんですけれども、大企業も使っていただきますし、中企業も使っていただきますし、小企業も使っていただくんですけれども、普段コンシューマー向けの B2C のビジネスをやっている方もいれば、普段は B2B で下請けをやられているけれども、B2C 事業自社ブランドの事業を下請け以外でやりたいというような会社さんとかもかなり使っていただいています。
なるほど。地方メーカーもあるし、大企業もある、いろんな会社があるということですよね。
そうですね、やっぱり新しい何かを生み出して作っていくっていう会社さんは、実は創業当時は、いわゆるネットベンチャー界隈にいた身なので、なんか渋谷とか港区とか東京が中心に利用者になっていくのかなって勝手になんかイメージしてたんですよ。新しいことを仕掛ける人は東京にいるっていうみたいな思ってたんですけれども、事業を始めてしばらく経っていたら、僕らが着てるもの使ってるもの全然別に東京から生み出されてるわけじゃない。
そうですね、東京に工場があってっていうことはないでしょうかね。
そうだったんです。で、目を開いてみると、日本中津々浦々いろんなところにそういったことをチャレンジしていきたいっていう方々がいらっしゃったっていうところなので、非常に今地方が多くなっております、
でクラウドファンディングっていうと、なんとなくイメージとしてお金っていう形で資金調達するよというようなイメージが強いと思うんですけど、御社幕開けではですね、先行販売とかテストマーケティング、こういう利用が多いっていうことですか。
事業を始めたきっかけはクラウドファンディングという、いわゆるトレンドワードのようなものだったんですけれども、この言葉っておっしゃる通り、どう考えても群衆から資金を調達していくっていう、
クラウドからファンディングするだからそう
ですよ、ね、なので資金調達って意味合いが強いんですけど、実は当社から今あんまりクラウドファンディングって言っていなくて、でメディアだったりですとか、投資家の方々は分かりやすいので、この言葉で表現いただくことが今も多いんですけれども、資金調達というよりは、新商品を一番最初に一番効果的に売る場所みたいなところで、販売手段として根付いていっている感じですね。
先行販売とかテストマーケティングで、実際にはどんなような成功事例、多分なんか具体例があった方が分かりやすいかと思うんですが、
例えば本当に小さい会社さんとかで言いますと、まだギリギリ会社員をされてたんだと思うんですけれども、クリエイターの若手2人がいてですね、日本の伝統産業を生かして今のクリエイティビティを掛け算して何か新しいブランドプロダクトを作りたいっていうような、ゴエモンっていうブランドがあるんですけども、その2人が創業するときに、 セッタにエアーを入れた、
セッタにエアー、
かっこいいプロダクトがあるんですけれども、
セッタってありますけど、はい、逆に言うとクッション性があんまりないですよね、はい、これにエアーが
入る、エアーを入ることでっていう、はあ、今のデザインクリエイティブと、うん、まあ、代々続いていくっていう、はいはいはい、これをまだ量産する前にですね、うん、幕開けで先行販売をいただいて、うん、でそれが大ヒットして、うん、そのコンセプト自体がやっぱり幕開けのページを通じて伝わって、伝統工芸×クリエイティブっていうブランドになり、その後包丁作ったり提灯作ったりとかですね、江戸切子のグラス作ったりっていう、それを出すたびに幕開けを使っていただいているという感じです。なるほど。
大企業でも使われてるんですよね。
例えば水野さん、
はいはいはい、有名ですよね、水野さん、中小企業ですから
が、睡眠の領域を強化していきたいと、
はい、はいはいはい、スポーツのイメージですよね、水野さんだと。そうですね、
やっぱり素材の技術をすごくたくさん持ってらっしゃる中で、うんうん、睡眠のマットレスを、
はいはい、
新商品として出すと言った時に幕開けを使っていただいたり、うんうん、なかなか小売店舗にいきなり置いても、うん、せっかくのすごい素材で作ってたりとか、うんうん、すごいこだわりで作ってたりとかするのに、それが伝わらなかったりするので、うん、それをやっぱりインターネットのページを通じて伝えることができるっていう中で、実績ができ、知名度も上がり、ちゃんと買ってくれるというファンもでき、うん、
なるほど、
そういったことができるのが選ばれている理由になっているのかなと思います。
で、生み出すっていうサービスがこの幕開けなんですけど、その先として出店企業へのサポートをして、デビュー後の販売支援やデータ活用サービス、まあ、これも拡大されてて、幕開けインサイトなど新しい取り組みされているそうですが、
はい、一昨年か、5、60社ぐらい、
はい、
事業者さんに幕開けを使っていただいている、はい、事業者さんにヒアリングをしたんですよ。
はいはいはいはい、
でそうした時に、うん、デビューの最大化としては本当にお世話になっているというふうに言っていただいて、嬉しい気持ちもあったんですけれども、うんうん、一個大きな課題が見えてきて、うん、生み出した商品がちゃんと利益が上がるように、うん、していきたいっていうようなところで、まあ、そりゃそうだよな
と思ったんで、まあ、そのためですからね。
で、その中で2つ何をしてほしいかというようなことを聞いたら、うん、1つは幕開けのデータだったりユーザーを活用しながら、うんうん、新商品の企画をしていきたいっていうような、企画からお手伝いできる仕組みが欲しいんだっていうことが見えてきたというのと、あと幕開け後も売ってくださいというですね、売り上げを上げることを手伝ってほしいというようなことだったので、その企画のところでは幕開けインサイトっていうもので、のまさに幕開けのトレンドデータだったりのコメントのデータだったりですとかを調べやすくしてあげたりですとか、あとユーザーにどういったものが今ニーズになるかだったり、
聞いてみたり、
企画しているものがどう思うかっていうものをインタビューできたりアンケートできたりっていう、
まあ、どっちがいいっていうのもありますよね、
はいはいはい、っていう企画のタイミングでこう非常に質を上げていけるっていうサービスを始めたりですとか、あとはデビューして成功したものだけをこうセレクトした、オンライン上の幕開けストアというセレクトショップをやってまして、それを最近だと楽天市場に幕開けストア楽天市場店だったりですとか、幕開けストアヤフーショッピング店だったり、最近は動画コマースの時代にもなってきているので、幕開けストア TikTok ショップ店みたいな形でチャンネルを広げているというような形で、継続販売もお手伝いしていっているという、そんなことをやってます。
いわば売れるまでを伴走するプラットフォーム、これに進化されているということですか。
そうですね、はい、
御社の今後の成長戦略を教えていただきたいと思うんですが、
今すごくコマースの市場、はい、リテールの市場にうねりを感じておりまして、はいはいはいはい、例えばデジタルマーケティングの得意な領域で、健康食品とか基礎化粧品とか一回登録購入させてサブスクリプションでこう変わっていくっていう、結構ここって20年間磨き上げ続けられてきてる、
各社がやってますよね
というとこだったんですけれども、であともう一個がすごく安い商品、いわゆるコンビニだったりとかドラッグストアで流通しているような商品で大量に作って大量流通で棚を抑えて認知度を上げてっていう、そういうマーケティング手段がっていうのもインターネットの広告は一定できるようになってきてるんですけれども、一個本当できないことがありまして、5000円とか以上なんて、僕らが今着てたりとか履いてたりとか普段使ってるものなんですけど、中高価格帯の売り切り型の商品のデジタルを使ったリテールだったりマーケティングみたいなところは、結構日本どころか世界中サボってたという、アマゾンの中で検索をするっていうようなことがおそらくメイン戦略になっている、
1回ごとに買い切るだから
っていう、 なんでそこはですね、実は、たまたまですけど僕らが新商品のデビューの場って言ったところで一定市場でのポジションを築けたことによって、でデビューからやっぱりそういうのってお手伝いしていかないと良いマーケティングとリテールになっていかない。なのでこの中高価格帯の売り切り型の商品のこのリテールやマーケティングの市場っていったところに大きなくさびを打っていこうというのがまず狙ってる。実は言語化するとそういった市場になって、そこに先ほど申し上げた通り企画からデビューから一般販売まで伴走できるツールや売り場を持ちながら、今時代としては顧客と会話をしたりとか顧客のデータを見たりとかしながら常に企画をしたりマーケティングを変えていったりですとかっていう、顧客と共に作ると書いて競争しながら商品を育てていきながら、またその中で見つけたチャンスポイントで新商品を作っていくっていう、このデビュープラングロースを顧客と共に循環していくような、そういった商売が企業側ができるような、そういうサービスを提供していくというのが今後の戦略になってまして、コマースやリテールのこの市場に新しいアマゾンだったり ZOZO さんとはちょっと違う形、もしくはサイバーエージェントのようなネット広告代理店とかマーケティング会社とはまたちょっと違うような形で大きなポジションを築けるというふうに思って今進めている感じです。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
括弧不罰。
なぜ選ばれましたか。
なんか意味がやりきるとか信念を貫き通すみたいな意味でして、中国の易経の中に出てくる言葉らしいんですけれども、経営者として信念を貫き通すというこの言葉がギュッと詰まった言葉だなと思って、好きな四字熟語とさせていただきました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード4479東証グロース上場幕開け代表取締役社長中山亮太郎さんでした。中山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは幕開け代表取締役社長中山亮太郎さんでした。そして中山さんの選ばれました四字熟語は括弧不罰でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。